バスケトークラジオ、
はい、第213回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは岸と
桐と
藤本です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
3人揃って収録も久しぶりですね。
久しぶりですね。
今日は2017年11月24日の金曜日でございます。昨日は木曜日の祝日祭日、
はい、
どっちか分かりませんけどでした。で、はい、今日はね、もう早速バストラの話、バスケの話をしていきますが、ぜひフジモンさんにまずは国際試合ありましたね。
はい、行ってきました。
それ見に行かれたんでしょ。
行ってきました、行ってきました。
関東人の特権やね、それ羨ましいわ。どんな様子やったの、ちょっとそれ聞かせてよ。まず何なの今日の試合。
今日はフィバワールドカップ、
はい、
アジア一次予選です。
どことどこ。
ですね、日本対フィリピンですね。
なるほど。
でまず、まあ、一次予選、まあ、ブロックが4つに分かれている中の1つ、まあ、グループ B に日本は入っているんですけれども、入っているのが、日本の他に、まあ、今日やったフィリピン、これ日本よりランク上です。でオーストラリア、さらに上です。
あ、オーストラリアとフィリピンってオーストラリアの方が強いんだ。
オーストラリア確か世界ランキングで一桁に行くかいかないかぐらいだった
んです。そんな強いんだ。
10位ぐらいとか、はい、でフィリピンが30位ぐらいで日本が50位前後ぐらい、でもう一つが、チャイニーズタイペイなんですね。で、この一次予選で4チームの中の3チームが2次に行けるんですよ。
激アツやん。
意外と行きやすいんですけど、そう考えると日本よりランキングが下のチャイニーズ台北はもうマストウィンなんですよ。
そうやな。
ただサッカーと一緒でホームアンダーウェイになったんですよね今回から。前はどっかの国で普通にこうね、そのままずっと滞在してやっていくっていうパターンだったと思うんですよ。今回ではサッカーと同じパターンですね。だから期間も空いてるし、だから実は、このワールドカップ予選、当然他のアジア以外のところでもあるわけですけども、結局どこもシーズン中だったりするわけで、だから NBA とあとユーロリーグのどっかが、実はこのワールドカップと思いっきり被っていて、でそのワールドカップの間は試合を中断するっていう措置を取る国もあるわけですけれども、そこをあえて強行で続けてるらしいんですよ。つまり NBA やユーロリーグに関わっている、進出して向こうでやっている選手が今回代表に入れてないという選手が結構多いんですよね、どこの国も。
なるほど。
そういう理由だから、日本も当然、渡辺雄太選手だとか、八村塁選手とかも、まあ、今回の選考にさえ入ってないというのはそういうわけなんですよね。
なるほど。面白い。
大学の今リーグが始まった大学の、ね、試合が今やってる頃だから、当然参加できないわけですよ。
なるほど。
だから、まあ、今回一つの改革としてこういうパターンになったんでしょうけども、その改革されることによって良かった国もあれば最悪の国もあるわけですね。
なるほど。
そんな、まあ、環境の中での、で B リーグが毎週こっちもあるわけで、で終わった次の日月火で確か毎週合宿をやってたんですよね。でその後また土日、下手すると金土で B があって、だ日本も正直ハードスケジュール、まあ、NBA ほどじゃないかもしれませんけどもね、まあそんな中での、まあ代表チームと。
なるほど。
いうことで、
そこを抑えてから 見なあかんね。
そうですね。
なるほど。
でまあ当然代々木が今ね改修工事してたり、まあいろいろそういった関係で、今回会場は駒沢体育館ということで、まあ、たまに大学のリーグ戦とか試合会場になる時があるんですけれども、私も行ったのは相当久々で、こんなんだったっけなみたいな感じでしたけれども、でとりあえず会場は今日、5時半に会場ってことで、で、一応とりあえず全員に赤い T シャツが配られるんですよ。赤月5っていう入ってる。
おお、そうなんだ。
でプレミアムチケット、まあ、結構高い1万ぐらいするやつですよね、8000以上とか、そういう人たちには、自分の好きな選手の T シャツももらえるという、
なるほど、
まあ、そういうような仕組みになってます。
選べるの？
多分、そっちの方の人は選べるんだと思うんですよね。私は選べない方で普通にただもらうだけだったので、 特に後ろに名前とか入ってないんですけどもね、
う
ん
う
ん、
なるほど、
はい、なんで会場は赤く染まってました。
あ、うん、席はさ、いいとこ座れんの？
席は自分指定席、スタンド指定席 A っていう、スタンド指定席っていうのとアリーナ指定席っていうのがあるんですよ、
うん、
当然アリーナ指定席がいわゆる1階席で、
うん、
1階席がスタンド指定席っていうところなんですけれども、
うんうんう
ん、で私はスタンド指定席っていう、まあ、2階席の真ん中の後ろの方側だったんですけども、
うん
うん
うん、
結構ね他のスタジアムにも角度があって、うん、余裕の位置と同じぐらいこう一段一段のこう角度の高さがあって、
うん、
結構見やすかったです。
うん、
かなり見やすかったですね、後ろの方なのに。
なるほど、うん、
なるほど。
で会場はですね、まあ私は会場と同時に別に全員指定席なんですよ今回、自由席なくて、
うん、
だから別に並ばなくても入れるんですけど、
うん、
まあなんかそわそわしてですね、
うん、
並んじゃいますってわざわざ寒いのにで結構早い段階で、
うん、
まあ、中には入れたんですけれども、
うん、
まあ、平日なんてね、だんだん後になって人がどんどん来るってスタンスで、
うん、
でまあ座って見てたんですけどね、練習とかを、
うんうん、
なんか結構変な騒ぎ方してる連中が結構ところどころにいるんですよ。
おお、
立ち悪いな、うっさいなと思って。
お、立ち悪いってどう立ち悪いの？
なんかその目の前にいっぱい人がいるのになんかこう立って騒いでみたいな感じでこう踊ったりとか、何なんだあいつらっていう、普段あんまり見ないタイプな人たちなんでね、よく見るとフィリピン人なんですよね。
ああそうなんや、
うん、結構やっぱり国際試合ってことではあるんで、フィリピンの人もまばらに散ってましてね、やっぱり海外の人の方が、うん、なんていうんだろう、やっぱ日本は紳士の国なのかなって思うような感じのその違いはありますね。もう周りのお客さん関係なしにもうピーピーピーピーこう指笛鳴らしたりとか、もう周りにもうお構いなく旗振り回したりとか、結構そういうこうノリとか多かったですよね。
なるほど、まあ応援文化の違いってあるんやろうな。
そうですね、
うん、まあ、向こうからしたらなんでこんなホームなのに日本おとなしいのみたいに映ったかもしれないね。
いやもう本当そうですね。
うん、
で日本の応援団は、うん、私が以前あの川崎の応援団でひどいのがいると、
うん、
話したことある人たちなんですよね。これはもう頼もしく、今回に関しては頼もしく、
今回に限って頼もしかったんやね
でもアウェーでも一人で行ってるみたいですからね、一人か二人で。その人たち、
そうなんや。
だからインドとかではあの人たちをテレビで私見ましたからね。
すごいな。
いやだから、うん、その行動力をもっと正しい方向に使いなさいと、うん、言ってましたけどね。そうですね、まあそんな中で、まあ、試合は始まるわけですけど、
うんうんうん、
とりあえずフィリピンの一番こう注目されてる選手っていうのが2人いましてね。
うん、そうなんだ。
うん、1人は、うん、あのロメオっていうガードの選手なんですけども、でこの人と例えば富樫もしくは比江島のマッチアップが面白くなるのではないかと下馬評だったんですが、今回怪我かなんかで来てないんですよ。
ああそうなんや。
はい、ガード的なポジションの人なんですけどもね、
うん
うん、でもう1人が、うん、ですね、名前がなブラッチって言ったかな、
うん、
あの2メートル10センチぐらいでこうどっちかっていうとこうプリプリ系 の、 あの体型的にはもう本当にカール・マロンがセンターになったような感じのですねもうなんかそういうすごいセンターな、それが今回は来てまして、でもそれもなんか代表への練習には参加が遅れてたなんとかっていうことで、そういう意味では今回はチャンスかなというところですね。
確かに。
で日本のスタメンが誰かというとですね、
うん、
ちょっと意外だったんですよ。
へえー、そうなの。
まあ、あり得るってあり得るんですけども、
うん、
まず富樫、
うん、
ババ、
うん、ババユダ、
うん、
でアイラブラウン、
うん、
田中大輝、
うんうんうん、
竹内ジョージ、
うん、
あれ比江島スタメンじゃないっていう感じでしたね。
まずね、
ね、
うん、
まあ、あとはその控えで誰出てくるかなっていうところで、
うん、
まあ、古川選手と要は田中大輝はスタメンでしたけどもね、
うん、
まあ、怪我治ったばかりで、うん、そもそも代表に参加できるのかぐらいの状況だったのに田中大輝はスタメンだし、
うんうんうん、
いざ試合始めたらすぐ古川も出てくるしで、意外とびっくりしました。
おー、
うん、
え、どうなの、馬場雄大はスタートでもやっぱバリバリなの？
今日は馬場のいいところがいつもと比べるとちょっと生かしきれなかったかなという感じではありましたね。で結局比江島が出てきてから、うん、初めね、うん、日本が最初に田中大輝がスリーポイント決めたんですよ、
うん、
お、ここに調整、ここにちゃんと調整で合わせてきたかすごいな、さすが田中大輝と思ったんですけども、
ほうほう、
うん、
ただその後フィリピンに連続で返されて3対4ぐらいになり、その後全然日本が点取れなくなっちゃったんですよ。で3対8とか3対10とか13対3ぐらいまでいっちゃったのかな1回。でおいおいおい、これまずいだろっていうところで比江島選手が出てきて、で日本がねゾーンにディフェンスを変えたんですよ。アメーバゾーン的な感じのマッチアップゾーン的な、そこから流れが変わりまして、もう比江島タイムですね。そっから多分5本か6本全部比江島、あ
れ
がシュートは比江島じゃなくても比江島のアシストとかそんな感じで、確かその後の5個ぐらいの先までのゴール全部比江島絡みでした
。比江島選手ってそういうところがあるんだよね。
そうですね、
うん、でバストラでもちょっと比江島タイムって僕は もちろん知らなかったんですけど、
はい、
それを皆さんからちょっと教えていただいたんで話ついていけるんですけれど、なるほど、比江島から始まる、または比江島自身が得点を取ったりっていう時間が6分もありましたか。
6本ぐらい、 6得点ぐらい先までは全部比江島関係だったという感じですね。その 6ゴールのうちの5ゴールが比江島で1本だけが比江島のアシストみたいな感じ、
アシストね。
ただその時に比江島が入ってきたと同時にガードが富樫から篠山に変わったんですよ。だから篠山がポイントガードで比江島が2番でっていう、これが今日は良かったんですよ。
そう、なるほど、
だから富樫はそこで1回引っ込んでから後半まで1回も出てこなかったです。
どうしたんやろう。
いやっていうのは篠山がすごく良くて、
なるほどなるほど、
ディフェンスがすごいんですよ。
あ、そうなの、篠山選手それですごかったよ。は
い、まあ、いつも B リーグ見てても篠山ディフェンスすごいいいんですけどね、特にそれが良くてディフェンスのこういい流れを、まあ、ゾーンでしたけどね、ゾーンのローテーションとかが結構うまくいって、で向こうのシュートが落ちて、でそこで比江島が点取ってっていう、まあ、そういうのがずっと続いてたんですよ。そうですね、だからそういうところがすごく良かったんですけど、ただ結局相手のそのディフェンスを崩せるのが逆に比江島しかいなくて、アイラ・ブラウン選手とかもっと活躍してほしいなっていうのはあったんですけど、どうもねちょっとねゴールに対するそういうこうなんていう向かっていく
執着みたいな
部分っていうかね、ちょっとやっぱ弱かった感じがするんですよね。例えば日本って、あの B リーグなんか見てても日本人センターってやたら外から打ちますよね。なんかでかくて外から受けるのが武器、打てるのが武器だみたいな感じで、で竹内ジョージ選手なんかもうフリーのシーンがすごくいっぱいあったのに、躊躇して打たない、打っても入らないっていうのがすごく多くて、その辺はちょっとがっかりする部分がありつつ一方で、ですね、太田敦也選手ですね、いつも代表に入ってる選手、まあ、地味に頑張るっていう印象はあるんですけども、ただやっぱ相手が外国人がいつも相手でやってるせいかあまりすごく見えないことも多くてですね、なんでいつも代表なのかなって正直思ってしまうところも実はあったんですよ。だけど今日は、オフェンスでもそのゴール下というよりはスクリーンをすごく頑張っていて、
スクリーン、スクリーナーになるの？
そうなんです、富樫選手がピックアンドロールをするとき、あるいは篠山選手や比江島選手がピックアンドロールするときのスクリーンが、もうびくともしないスクリーンをちゃんとガシッとこう決めるんで、
なるほど、
そこは決まるんですよ、ところが、なんかちょっとうまく表現できないですけど、ただ立って見せるだけのスクリーンってありますよね、ちょっとフェイク的な感じの、だから逆にディフェンスがそのスクリーンに気づけばすぐスルッとこう抜けられちゃうようなスクリーンの仕方ってありますよね。ただちょっと押しだけスッと出すような変なスクリーンのかけ方っていうんですか、中途半端な、だからその太田選手以外の、まあ、センターつっても、まあ、ジョージ選手ぐらいしか出てなかったですけど、あの辺がそういうちょっとこう中途半端なスクリーンなんで全然ピックアンドロールがこうボールは回ってもそこでこう 相手を出し抜けないというか、抜けないんですよね。
なるほど、
うん、だからただスクリーンかけてただボール回してるだけになっちゃうシーンがすごく多くて、
うんうんうん、
だからシュートチャンスが作れない、
うん、
だから仕方ないから比江島が自分でこうあの揺さぶりながらのドリブルですね、体揺らしながらのドリブルで相手揺さぶってカットインしてファールもらうとか、
うんうん、
そこでふわっとスクープシュート打つとか、
うんうん、
そういうところでやっと点取れるっていう形だったんで、うんうん、だからあまりなんか得点パターンがないなっていうところがまだちょっと気になったのと、
うん、
あと一番とにかくもうこれはね私腹立ったっていうぐらい、
うん、
気になってるのが、
うん、
ゴール下でハエ叩きをめっちゃくれまくってるんですよ今日。
ああそうなんや。
だ例えばあの2対2のプレーあるじゃないですか、
うん、
でこうスクリーンかけて、うん、こう最後にバウンドパスかなんか出して、
うん、
でそのままボールもらってジャンプシュートっていうかゴール下でシュート打つっていう、
うんうん、
あのシュート全部ブロックされてるんですよ。
なるほどね。
それが例えば、うん、竹内ジョージとか、
うんうんうん、
アイラブラウンとか、
うん、
でもめっちゃダンクできるじゃないですか、ね、
そうやな。
アップでもガンガンダンクしてるし、なんであの場面でダンクしないのっていう、
うん、
あそこでダンクいけば最悪ファウラーもらえるわけですよ、
う
ん、
そうやな。
なのにあそこでゴール下の普通のジャンプシュート打つからスコーンと簡単にブロックショットされて、
なるほど。
そんなのが第1ピリオドで 3,4 回続いたんですよ。
へ
え。だから全然点入んなくて、
うん、
その回ディフェンス一応頑張ってたんでね、
うんうんうん、
まあ、その後追いついてまあ10点以内とかにはなんとか食らいついていましたけどね、
うん、一時逆転もあったんでしょ。
ありました
ねえ。
後半なんで、
これ
も比江島。
ああそうなんや。
もう比江島と太田敦也のピックアンドロールとか、
うん
うん、その辺のところがすごく、あ、太田じゃないかな、比江島がやっぱ自分で崩してそれに合わせてとか、
うん、
あとやっといいところで、
うん、
速攻崩れのところでアイラブラウンとか比江島がこうスッと入ってきてそこでダンクとか、
うんうん、
そういうのをちゃんとやるようになったので、
うんうんうん、
まあ、相手にそんなに簡単にこうブロックショットも食らわず、
うんうんうん
うん、
それを調整したんや日本側が
多分、
うん
うん、で後半から富樫選手が出てきて、
うん、
富樫選手も、まあ、それなりの活躍はしてましたけどもね。
ああそうか、
うん、
なるほど。
で最後もうずっとシーソーゲームで、
うん、
残り1分まではもう最後ずっとシーソーゲームだったんで、
うん、
めちゃくちゃ面白くてこれ。
ああ熱いね。
14年間日本フィリピンに勝ったことないっていうね、
まあ、
そういうなんかフィリピンはバスケットボールが国技になってるというそういう国なわけですけれども、
そうやんな、
うん、そのフィリピンに勝てる歴史的瞬間にもしかしたらっていう
立ち会えるかもっていう
ねそこまでは来たんですけどね。最後、そこでもう1分切って時間がない時に6点差のところで富樫選手が速攻で3を決めたんですよ、
うん、
もう速攻でジャンプシュート3を、
うん、
で3点差に来てよしあとワンゴールで同点だこれは延長までいけるかっていうところをフィリピンにも3ポイント決められてしまってですね、
うん、あそう
ね、6点差。
なるほど、うん、
その後もなんか、インターセプトされてもう1本何周かなんか決められちゃったんですよね、
うん、
で8点差になってああとうとう終わりかっていう、
うん、
まあ、そういう感じで終わってしまいましたけど。
なるほど。8点差結果は
ですね8点差だったか7点差だったか77対71かな確か。あで最後フリースローもらったんでそれが入ってそうですね
7
点差ですね、はい、
なるほど。
ちょっとね、うん、今回の試合で期待してたのはウッド選手なんですよね。
うん、
あの選手はね絶対日本にとって必要だと思ったんですよ、
うんうん、
自分で崩せるし、
うん、
しかもでかいし、
うん、
何でもできるしっていうね、うん、ちょっと出てきたんですよ後半だったかな、
うんうんうん、どうでした。
いや良かったです。
ああ良かったよ。
ただ、うん、ちょっと5分ぐらい出てもう引っ込んじゃってその後やっぱ出てこなかったんですよね。
ああそっか。
宇都選手がいる時に確か同点に追いついて
ああそうなんだ
いう形だったので、
うんうんうん、
うん、あと私はまあブレックスファンだったしキングスも好きなんで古川選手がね代表選ばれてるってのは嬉しいんですけど、
うん、
どう考えても本調子じゃないんですよね。
ああそうなんか。
なのに試合始まって5分もしないうちにもう出てきて、
うん、
でスリーポイントも多分一番打ってんのかな3本ぐらい打って1本も入らずにっていう形だったんで。
ああそっか、
うん、だから後半になったら出番なくなってましたけどね、
うんうんうん、
ちょっとそこが 今調子のいい選手を使うっていうのとは若干ずれてるような気もしてですね、
うんうんうん、
アップの時見てても全然シュート入ってなかったんですよ。
あ、そうなんや。
うん、富樫、比江島の2人はアップの時からまあぼちぼち入ってましたけどね。
ああ、そうか。
はい、
うん、
だから今日コートに出なかったのは竹内、康介、
あ、康介、うん、
だけかな。あとは全員出てるんだよな。なんで康介だけ出なかったのかってよくわからない状況になってしまいましたが、
うんうん、
そうですね、
うん、
なるほどね。で、まあ、2年半ぐらい前にあった、オリンピックの予選の時も、
うん、
フィリピンに負けてるんですけれどもね、
うんうんうん、
その時も同じような展開です。途中まで日本リードしてて、
うん、
でも最後やっぱこのぐらいの点差だったかな、最後10点ぐらい開いちゃったんだか忘れましたけど負けて、
うんうん
うん、だから、うん、まあ、良くなってるように見えてもまだフィリピンとの差は縮まってないなっていうのが正直な感想ではありますね。
そうやな、そのエースガードもいなかったしな、
うん、そうですね。ただ相手がやっぱスクリーン強いっす。
あ、スクリーナーが強いんだ。
そうですね、体が強いんです。だからそのまあ、日本がゾーンになったんでね、
うんうんうん、
ピックアンドロールとかはあんまりやってこなくなっちゃいましたけど、
うんうん、
その2対2の場面の時にスクリーンを、
うん、
スクリーナーがやっぱすごくこうがっちりしてるので、
うんうんうん、
もう本当にぶつかっちゃうんですよ、ドンって、
うんうんうん、
すり抜けられないんですよ、隙間を。
なるほど。
だから簡単にそこでノーマーク作られて、
うん、
でカバーが来る、
うん、
でもそのカバーの今度オフェンスのやつが空いちゃうんで、そこにパス通されてガーンダンクされるっていうような、そういうのが連続で結構出てましたんで、
うん、
まあ、頑張ってるに見えてもやっぱりマンツーマンの時にやっぱりボールマンにやっぱ最初に抜かれちゃうんですよね。
うん、
まあ、スクリーンかけられちゃってるっていうのもあるんでしょうけど、まあまあ、
うん、
結局そこで崩されて後追いになって結局最後決められる、
うんうんうんうん、
しかもダンクで、で日本はもう同じように攻めるんですけど最後ダンクいかないからブロックされてみたいな感じの、そういうターンオーバーみたいなのが連発でこう続いて前半は離されてしまったっていうのがあって、だから追いつくためところで力使い果たしてしまったっていうのもあるのかなと。
なるほどね。
目立ってるのはでも2人だけだったんですけどね、フィリピンは。あのその最初に言ったそのブラッチっていうもともと注目されてた選手と、
うん、
あとはそのエースガードの人は来てなかったんですけど、もう一人今回のそのスタメンだったジェイソン・ウィリアムっていう7番の、この人がすごかったですね。なんか NBA で例えると、ウェストブルックみたいな感じで、
お
ー、まあ、あそこまではすごくないですけど、
うんうん、
まあ、活躍の仕方がそんな感じで、
うんうんうん、
外もできるしカットインしてなんか何でもやってくるしみたいな、
うん
うん、まあ、そんな選手、この2人だけがやたら目立ってると他の人は何もしてこない印象だったんですけどね。
あ、そうなんや、
うん、まあ、そんなことはないんでしょうけどそう思ってしまうぐらい、
うんうんうん
うん、逆にこの2人がずば抜けてたっていう印象を受けました。
あー、でもまだ力量差はありますか。
うーん、
後半追いつき、そして追い越したっていうのを聞いてたんで、
そうですね、
いいんじゃないかなと思ったんですけどね、希望が持てるゲームやったらいいなと。
敗因はやっぱりセンターの差と、
はい、
あとやっぱスリーポイント打たせてもらえなかったところですかね。
あ、そうなんだ。
まあ、ちょこちょことは打ってましたけど、
ええ、
やっぱ富樫選手も1本か2本決めたぐらいだったし、
逆に言うと日本側のスリーの精度っていうのは結構嫌がっとんかもしれないね。
そうですね、そこで来るっていうのは分かってたから、そこのならないようなディフェンスをされてたっていうのはあるとは思うんですけどね。
でそうなってくるとやっぱりこうスリーポイントのシューティングエリアっていうのを広げていかないと日本はやっぱり世界に立ち向かっていかないのかもしれないね。
そうですね、というかセンタープレイヤーがスリーポイントを打つタイミングっていうのはめちゃくちゃいっぱいあったんですよ。
なるほど。
その向こうのブラッチってセンターがそのデブのでかいっていう感じだったんで外までついてこれないんで、
うんうんうんうん、
だからマーク離してるんですよ、
うん、
だから竹内ジョージがハイポアットハイポットよりもスリーポイントラインぐらいでボールをもらった時っていうのは全てディフェンス離れてるんですよ。
はあはあはあ、
うん、で途中から打ち始めたんですけど、
うん、
全然入んなかったんで、
入んなそうやな、
点が本当は入ってればなっていう感じなんですけどね。
なるほどね。
まあ、竹内選手にスリーポイント望むのはダメなのかもしれないですけど、でもそれができるから代表に入っててスタメンで出てたんじゃないかなっていうのがあるんで。
そうやな。
あとアイラブラウン選手もあまり機能しなかったですね。
うーん、
1本だけ速攻からのものすごいカットインダンクがありましたけど、もうちょっとアイラブラウンにも活躍してほしいなっていう、まあ、193センチですからね、まあ、いわゆる、まあ、その外国人のような感じの人だとは言っても、
うん、
センターってわけにもいかないでしょうからね。やっぱりジャンプシュートが入らないとちょっときついなっていうところで、
そして古川選手の不調もあったりとか、いろんな要因がね絡まってたん
かな。そうですね。でもどこの国も結局そういう中でやってるんで、やっぱ半年間ずっとこう日本代表だけで練習し続けるとか、そういうシチュエーションってやっぱありえないわけですから、そう考えるとまだ毎週練習してるわけで今は、そうは言って2日間ずつとは言っても、だから最近の中では代表としては練習してる方なんじゃないのかなっていう気もするんですよ、逆に過去に比べれば
力入れてるよね。
だからそういう意味ではこれがまだまだ日本の実力なのかなっていう。
なるほど。
もっと練習できてればっていう見方は、いやこれでも今までよりは練習してんだぜっていうところだと思うので、まあ遠くに行ってなんかこうね遠征してきたりっていうのはできてないですけどね。
いやでもそんだけ時間取って集まってやってんねんもんな。
そうですね。やっぱりセンター、ですね。もうゴール下は全部ダンク行ってほしい、しつこいようだけど。
いやそれは、言ってる意味よくわかる。
もうでも本当私試合会場でもずっとダンク行けダンク行けってずっと叫んでました。目の前の人にも笑われてましたからね。だからダンク行かねえからだよみたいな感じで私ずっと叫んでましたから、ブロックショット食らうたびに。
会場満席なの？
ダンクしたりダンクしないんですもん。びっくりしましたよ。
会場って満席なの？
ほぼ満席。
ほう。
チケットは完全に満、
完売。
もう全部売り切れてた、完売だったんで。
なるほど。
で、会場真っ赤になってたんですけどね。
うんうんうん。
一部、結構大きな塊で全員がスーツ着てる集団がいたんですよ。
ほう。
多分それお偉いさんたちなんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどね。
日本の応援の温度にも手叩いてましたし、
うん、
あんたらこそ赤い T シャツ着れよって思いましたけどね。
お偉いさん。なるほど。この試合はあのホームコートっていうような感覚はあったの？その審判の笛とか、そういったのはやっぱサッカーみたいに、やっぱホームやなっていうようなちょっと笛はあったのかな？
どっちかっていうとホームに厳しい笛でした。
なるほど。
審判って全然関係ない、あのバスケはよく見に来てるんだろうなっておばちゃんたちが、あの審判ひどくないって話しかけられ
る。なるほど。
なんかね、審判は一人がちょっとヨーロッパ系の雰囲気の見た目の人ですね、でもう一人はなんかちょっと UAE とか、なんかあっち系の感じの審判でしたね、見た目。ちょっと肌の色が茶色い感じ、黒ではないですけど。
え、スリーパーソンじゃないの？
そう、あともう一人がちょっと顔見れなかったんですけど、
うん、
その中東系っぽい人の笛が一番厳しかったです。
へー、
って結
構多くて、アウェイの音色やったね。笛の音色は
ちょっとそれっぽかったですね。
なるほどね。
ってほどひどくはなかったですけど、結構疑問の笛が、あと前半終了にブザービーターなのがあったんですよ。あれもね、どう考えてもブザーのが早かった。
ああそうなんだ。
ああそうなんや。
でも競技入ったんですけど、でも覆ることはなく、ただ3点が2点になりましたけどね。そっちの競技かいっていう。
踏んでたってこと
らしいです。
ああ
の向こうのシュートですよ。
なるほど。
はい、なんだ聞かないかなと思ったらそっちかと思って、まあそれでも1点助かったっていう感じでしたけど、
いやーきついな、まだまだ強いなフィリピン。
まあ向こうの方がね、昔からプロリーグありますし。
そうやな。実際見た目はどうなの？アジア人っぽいチームなの？
そんなに背は高い感じじゃないんですよ。身長はむしろ日本の方がメンバー高いんじゃないかな。
あ、そうなんや。人種的にはどんな感じ、
まあ、
人種的にはどんな感じに見えるの。
人種的には
あのアジアっぽい感じのチームなの。
そうですね。
僕がそのフィリピンに、まあ、昔行った時にテレビつけたら、はい、まあ、プロリーグやってるわけですよ、
うん、
ならもうね、え、これアメリカのバスケですかっていうぐらい、あの日本人に言わすと外国人のチーム、
あ
ー、欧米かっていう感じ。
アメリカとその日本の中間ぐらいの雰囲気ですね。ちょっとアメリカ人に比べるとやっぱちょっとちっちゃいですよね。ただそのエースの、エースっていうか、あの一番向こうで活躍したセンターの人は、うん、アメリカから帰化した人らしいので、
なるほどなるほど、
まあ、どう考えてもやっぱアメリカ人 NBA とかにいるような感じの、
あ、そういう感じ、
まあ、そういう感じの人でしたね。あとはちょっとちっちゃい感じの、うん、やっぱりフィリピンとかあの辺の人だなっていう感じでしたね。あのちょっと例えがあれなんですけど、うん、まあ、アメリカ人に近いように見える人でも、うん、例えばその見た目がちょっと古くて申し訳ないですけど、ジョン・スタークスみたいな感じの、
うん、ジョン・スタークス、
あの、
うん、
あの、
はいはい、
黒い方の肌の人なんだけどちょっと薄くて、
はいはい、
うん、そういう感じの肌の色っていう感じの、だとしてもそんな感じっぽかったというか、あと髪型が変な人多かったですね。
そうなんや、ファンキーな人、
パイナップル頭みたいな、なんかあの、もうほんと真上になんか髪の毛立たせてる変な人、髪型の人とか、
へ
え、うん、いやー、よかったね、見に行けて。でも
そうですね、これ勝てたら言うことなかったんですけどね。
そうやな、
試合自体はまあでもすごい興奮しました、やっぱり、
うんうん
う
ん、
もう残りだって30秒ぐらいまで分かんない試合でしたからね。
うん、
だから本当にあの国際 A マッチ的な感じの私も実は初めてなんですよ。
あ、そうなの。
あ、そうなんや。
要は、うん、そのあれです、その国際親善試合みたいな感じで日本代表対ウルグアイとか前ありましたけど、
ああった、ね、
そういうのは見てたんですけど、本当のワールドカップ予選とか、うん、オリンピック予選みたいなやつを生で見たのは初めてなんですよ。なんでかっていうと、オリンピック予選とかが日本でやられることってほとんどなかったりし、
そもそもそこやな、
そもそもそこは、
うんうんうん、
ホームアンダーウェイに変わったことによって逆に見れるようになったということで、
うんうんうん、
で実は今日から3日後オーストラリアで今度アウェイなんですよね、
うんうんうん、
だから休める暇もなく今度このままオーストラリア行って、世界ランキング10位ぐらいのすごい強いチームとまたやるわけですよね。
なるほど。
でその次が随分空いて、今度2月の22日に横浜国際プール、まあ、ビートのホームグラウンドでチャイニーズ台北とやるわけですね。
なるほど。
これ行くの？ここ行かないとやばいです。
これ行くんでしょ。
私行きますよ絶対。
はい、さすが
近いですし。はい、
いいなぁ、羨ましいなさ、すぐ行けんの。
来てくださいよ。
行きたいけど、そら行きたいよ。原付で行けるぐらいやったら行きたいわ。原付壊れるわい。
夜行バスで。
夜行バスでなぁ。いやぁ、ほんま行きたいな
ぁ。ただ、ダマス監督っていうのは、うん、いろんなインタビューとかも私も目通しましたけども、うん、あ、もしもし、
もしもし、聞こえてる、
はい、もしもし、
あの、まあ、いろんな雑誌とかのインタビュー見ると、うん、要は今まで の, その海外の監督っていうのは、うん、要はその自分の型で型を日本にはめようとするっていうスタンスだったりするわけですよ、
うん、
ただラマスに関しては日本のいいところを生かしたバスケにしたいっていうスタンスでやってくれてるようなんですね。
あ、なるほど、
うん、だやっぱスピードを生かしたっていうところと、うん、まあ、早攻めでスペース作って早い段階でも打てたら多分スリー打つとか、
うんうんうん、
ピックアンドロールでノーマークとズレを作ってそこで外打つとか、
うんうん、
まあそういうところに勝機を見出して、
うん、見出して、
うんうん、どっかの真似事をするっていうスタンスにはしないような考え方みたいなので、
なるほど、
まあ、それでどこまでいけるかわからないですけど、
うん、
またちょっと今までとは違うスタンスなんで面白いかなっていう気もしますね。
なるほど。世界水準的に日本のバスケは早いの、うん、
いやー、
どうなの？
NBA 見てたら早いなんてとてもじゃないけど言えないですよ。
ねえ。
ただね、富樫だけは本当早かったです、今日は。
あ、そう。
富樫はやっぱスピードをずば抜けてました、両チームの中で。
そうなんや。
彼だけは早かったですね、本当に。
何なんだろうね、あの速さ。
ゴ ールの人ドリブルでくぐり抜けてますよ。
そうなんや。
ただそこでシュートは打てないんでね。ただそのくぐり抜けたところに誰かが走り込んでくれればそこにパス出してダンクとかできるんですが、そのパターンもあまりなくって、だから結局そのままドリブルしたまままたトップに戻ってみたいな、そんなプレーが何回かありましたけどね。
いやでもそれだけでも嫌よ、絶対に。
いや、ディフェンスしてたら嫌ですよね。
なあ。
はい。
でもそこ突き破る力って何なんだろうな、あのクイックフェンス。
やっぱでも一歩がすごいバネみたいにピョーンって遠くまで行くんですよね、ドリブル一歩目とか。
ああそうなんだ。
あれ分かってても止められないと思いますよ、多分。余裕でブロックできる人がついてる分には分からないですけど。だ田臥選手とかももう抜かれまくってますからね。
ああそうやんな、
Bリーグで。だからやっぱ富樫、比江島を生かす、センターがしっかりと育つかどうか、あともう一人ぐらい相手ディフェンスをこう切り裂けるようなカットインできる選手が出てくるかどうかっていうところじゃないかなとは思うんですよね。
なるほど。
結局比江島選手以外はあまり自分で崩せてるって感じする選手がいなかったんで、ただ私が何回も言ってる速攻でダンクで相手変にレイアップ行くんじゃなくてダンクに行くっていう意味では馬場選手はすごくこのスタンスは合ってると思うので、ただ速攻で一番前走るシーンがあまりなかったんですよ今日。
だから速攻で一番前走ってる最大の理由ってディナイで引っ掛けるっていうイメージがあんねんけど。
そうですね、そこでそのまま自分でインターセプトしてそのままガーンと行くっていう、はい、
そうかな。
今日はそれやろうとしてファウル取られてましたね。
ああそうなんや。
はい、
でもあそこの、ね、ウイングにボールが渡るときにディナイで切るっていうことはやっぱり、はい、あれかな、オフボールのときに相当タイトにやり合って吹かれたっていうところですよね。
そうですね、だからあの一歩もやっぱ速くてでかいんですよね、その一歩がバネみたいにピョーンって出るんだと思うんですよ。だから普通だったらこれカットされないっしょっていうのも多分されちゃうんだと思うんですね。まあちょっとの差だと思いますけど。
なるほど。いや
ー
ありがとうございます。
はい、
羨ましい限りでございます。次行きますか。
そうですね、
ね、あの次行く前に一つちょっとお話ししたいことがありまして、はい、第212回の時に、
はい、
永瀬修斗君という話が出てきたと思います。
はいはいはい、
あれは代表探しても出てこなくて、はい、ってなってたんですけど、あれ分かりました、
はい、
あれ神戸市の大会で永瀬修斗君っていう子がいて、僕がもう気に入っちゃったんですよ、すごい、
はい、
でこの選手はもうめちゃめちゃ映像ってなって、であの観客席にいた知り合いの方にですね、あの子なんていう名前なのって聞いたり、
はい、
どこの小学、どこのミニでどこの中学校出てんのとかっていうのを聞いたのをメモしてたんですよ、
はい、
でそれを呼んでしまいました。これ絶対バストラで言おうと思ってて、あのネタ帳に書いたメモをそのまま喋って、僕代表と勘違いしてたんです。
あ、
代表と勘違いしましたけど、この子代表になるんじゃないかなと言っておきます。ほんまに
名
選手なんですよ。
予言ですね。
予言しておきます。永瀬修斗君めっちゃいい選手なんで。
名前がいいですよ、何しろ。
いいね修斗君。やっぱ2代目なんかな、バスケどうなんやろ、ね、でも本当にねいい選手なんですよ。結構サイズもあって、いろんな動きできて、体が細いんですよまだ。で、まあ、これがね大学生やったらちょっと問題なんですけど、中学2年生で体が細いんですけど背が高くて、まあボールハンドリングが良くてね、小器用なタイプなんですよ。これまだでかくなるんじゃねえかなっていう期待を込めて、この細いのは気に入ってたり、細いけど小器用でいう感じですかね。
まあ、体は後で作っていくとして、やっぱりそのぐらいの年齢までにボールハンドリングがこうしっかりとね、こう器用にできるようになってると将来強いですよね。
さあ、むちゃむちゃいいですよこの子は。ちょっと覚えておいてください。
了解でございます。
すいません、永瀬修斗くんのご本人とご家族の皆さん、申し訳ございませんでした。でもしっかり宣伝しておきました。
なるほど
さてさて、お詫びの連絡が終わったところで、次はインカレベスト4が出揃うという
ですね。
ねえ、この辺をちょっと今度はキリさんに 喋ってもらったりしようかなと思うんですけど、
はい、
うん、紹介してください。
まずベスト4がですね、
はい、
先に言うとですね、はい、まあ、順当に筑波大学、
はい、
大東文化大学、
うん、
拓殖大学、
うん、
で、最後がどこや、拓殖、筑波、
うん、大東、
大東言った、
大東言った、
あ、 大東、
あれもう一個どこや、
白鸚、
あ、白鸚大学ですね、
白鸚か、
はい、で組み合わせ的には白鸚大学と、
うん、
大東文化がやって拓殖と、
うん、
筑波がやるんですね。
ほうほうほうほう
ほう。だからこれも面白い展開にはなりますよね。
逆にちょっとごめん、消えたところで言うと青学、中京、青学から
中京、
東海、
神奈川、東海、はい、でまあ、神奈川大学だけちょっと言うと、神奈川大学と拓殖大学、
うん、
5点差だったんですよ。
お、
最後の最後まで分かんなかったんですけど、
うん、
まあ、神奈川らしいゲームで、神奈川の展開で最後までゲームできたんじゃないかなと思いますね。
うーん、
まあ、ほんまに70対65理想のゲームやったと思います。
なるほど。
あれ神大とやった時って、
うん、
あの岡田と K は何点ぐらい取ってたのかな。
これがね、全然前半は取れてなかった、後半ちょっと見てないんで分かんないけど、そこ、うん、体調見れます？
はい、見れます。岡田選手が13ポイント、
うん、
それからゲゲドゥ選手が29ポイント、
うん、あ、後半取ったんですね。
後半取ったんですね。それと注目すべきはやっぱりズバ抜けたリバウンド、オフェンスリバウンドが5、うん、それからディフェンスリバウンドが18、トータル23リバウンドっていう、ここがね、やっぱりこう見る感じで言うとほとんどリバウンドからのセカンドショットっていうのが多かったんだろうなっていうのは想像できます。
なるほど。
うん、
逆に言えばそれ以外は止めてたわけですね。
そう見えますね、このスタッツ見てるとそういう風に見えますね。それから結構、どうなんでしょうね、あ、そうではないですか、フリースローが6の5、
うん、
それからそうですね、そんなかな、この人スリーも打ちまくって外してますね。
ドゥドゥゲイですか？
はい、
めっちゃ打ちますよ。
12の2になってますね。
ああ、まあね、ドゥドゥゲイスリーポイント打ってもスリーポイントからリバウンドいけますからね。
まあそうなの、
はい、そっから飛び込んできます、もう打った瞬間。
確率はこれは普段よりやっぱり落としてるでしょ、さすがに。
落としてますね、それ。
入るんだ。
入りますよ。
あ、そうなんだ。
はい。
12打つ時点で普段入るのかなってちょっと想像しちゃう。
うん、そうですね、普段入りますね。だからやっぱいい時は48点とか45点とか。
ふん
ふんふんふん。29は、ドゥドゥゲイからしたら低い方ですね。
なるほど。
はい。
から注目は岡田選手のスリーポイント4の1、それから2点が8の3、
うん、
フリースローはやっぱり4の4決めてるんですよね。
なるほど、
うん、こういうの見てるとやっぱ厳しいディフェンスにあったんだろうなっていうのをなんか分かるような気がしますけどね。
まあ、あとクイックシュートを打つ多田選手っていうのがいますね、拓殖には。
うんうんうんうん、
その選手も入り出したらよう入るんですけどね。
ほうほうほう。ただ選手はね、スリーポイントだけ、
うん、
21分出てて、
うん、
ミドル0。
まあそういう選手なんですよ。
こういう選手なんですか。6の3沈めて9得点です、
はい、あの逆コーナーで待ち構えてて打つタイプなんですよね。
ああ、なるほど。そうそうそうそう、オフェンスサイドじゃないところにいるんだ。
そうですね。
あ、ほんで6の3か、スポットシューターやね。
そうですね、うん、でズズゲイと同じ高校なんでやっぱそこら辺の相性はバッチリですね。
なるほど、なるほど。うん、
うん、
人大は田村大輝くん、
いやー7番ですね。
うん、24得点してますね。
うん、彼はスリーポイントの確率はものすごくいいですからね。
うん、スリーがこの日は10の2。
あ、そうですか。
うん、ちょっと乱れたかな。2点が14の7。
うん、
陣体は7番がエースナンバーですね、間違いなく。
ああそうなんだ、うん、毎年なんだ。
毎年7番の子がやっぱ一番点取るというかエースですからね。
ドゥドゲイついてたのは誰なんだろうね。
誰なんでしょうね。
田中光一くんかな、20番。
ああ、20番、岐阜農林の子ですね。
ああそうなんだ、詳しいな、すごいな。この子がオフェンスリバウンド4、ディフェンスリバウンド7、トータル11取ってますんで。
なるほど。
どうなんだろう。いや、ドゥドゲイついてたら逆に取れなくて別の人が取るんから、ドゥドゲイついてたんじゃないのかな。どうなんだろうね。
どうなんすかね。
ねえ、
まあ、その辺もまあ YouTube で出たらすぐ見たいですね。
な、
はい、
うんうんうんうん。
まああとちょっとこの前のバスターでも言ったんですけど、専修大学と東海大学、
うん、
下手したらこの専修ちょっと足元すくわれちゃうんじゃないのっていう話はちょっとしたと思うんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱり専修大学姿消しちゃいましたね、そこで。
こういうところでっていう話ですよね、この前。
そうなんですよね、もったいないっちゃもったいないですけど、大体よく負けちゃうんですよそこで。
あ、そこはキリさん的にはなぜ選手がこういうゲームしちゃうって思ってるんですか。
なんですかね、いつも勝負どころでここもう何十年負けてきてるんですよね。
うーん、
だから、まあ、
そこは言うと東海大学が77、選手が74の3点差ということになるんですけど、これ実はですね、4ピリで東海が逆転してるんですよね。
なるほど。
そこまでは勝ってたのにっていう。
なるほどな。そうだからやっぱ東海とかやっぱりそこからはやっぱ勝負強いんですよね。これで専修大学オールジャパンを失ったわけですからね。
これは痛かったね。
痛かったですね。で、あともう一個注目したかったのが九州 の、
うん、
あの東海大九州と大東文化大学。
はいはいはい、
はい、でここ大東文化大学前半負けてましたね。
負けてますね。はい、
はい、
2点差で。
やっぱねいい試合するんですよねいつも。
まあ、3ピリで決着っていうぐらい13点差まで開いて。
そうですね。
大東文化はリードしていったわけですけど、まあ、要するに15点ひっくり返してるわけですもんね。
そうですね、
3ピリで。
東海大九州日本一練習厳しいってとも言われてますよね。
ああそうなんですか。なんかの記事に書いてたような気がするな、はい、
そうですね。あのどう見てもねやっぱね、うん、日本の大学っていうか、まあ監督の方が韓国の方なんで、ものすごい試合中も怒るんですよ。
ああそうなんだ。
けどものすごい多分愛情があるんで、やっぱりその辺のアメとムチの使い方とかそういったのは相当うまいですよね。
へ
ー、ものすごい監督動き回りますしね、躍動感すごいあります。
へ
ー、まあ、やっぱり大東文化そこにも勝って、勢いはものすごい乗ってますね。だからそのベスト4の中では、非常に大東文化がちょっといけそうなんじゃないのって私は思ってます。で逆の方は筑波と、あっちなんで、拓殖なんで、ここでね、まあ、普通の人なら拓殖って言うと思うんですけど、これまた分からないと思ってるんですよね。
そうなんや。
拓殖もここ最近決勝行ってないですね。はい、ナヤさんがいた時ぐらいから見てないですね。
そんなに
見てないですね。逆に白鴎大学は去年インカレベスト、3位入ったんですけど、それが多分総部始まって以来なんですよ。で今年もここまで来てるわけなんで、もう力は間違いなくついてますよね。であと1個勝てばもう総部初の優勝か準優勝が出てくるわけなんで、これまた白鴎大学もちょっとね見たいですよね。
熱いな。
熱いですね。
なあすごいな、
そう。藤本はさどう予想してんの、このベスト4の中の展開は。
えこの後、
そうこの後4つ。
まあ 拓殖は勝つかなと。
なるほど、うん、まあすごい順当だよね、リーグ戦優勝してるしね、
うん、まあ筑波がやっぱちょっと元気ないね。
確かにね、うん、
だからっていう理由かな、拓殖が強いからというよりは、
まあね、でもね、大阪体育大学があの筑波大学ちょっといじめたじゃないですか、うん、いやもう筑波大学に優勝してもらいたいなっていうのもちょっと心の中であります。
なるほど、そういうことか、
はい、ただねそんな甘くないから、まあ、順当にいけば拓殖が多分決勝上がってくると思うんですけど、逆かは大東文化いけるかなってちょっと思ってますけどね。そうすると大東文化のインカで優勝っていうのもそう見たことあるかな、ないかなって感じですね。
決勝まで行ったのは見たことあるんですけどね。
あ、そうなんだ。
うん。でもそれ相当前よ。
あの、ね、相当前だよね。
勝俣ジョージがキャプテンやってて、あと今、富山にいる、あの、柏木と同期の、なんだっけな、名前忘れちゃった。選手がいた時なんで、だいぶ前ですね。ただ留学生はいなかった時代なんで、まあ、そういう時は結構頑張ってたんじゃないかなとは思いますけどね、その時は。
で、まあ、あと、まあ、5、6、7、8決定戦もこれから一緒に同時に行われるんで、まあ、ここで神奈川大学は自分知ってた7位が多分最高だったと思いますね。だから7位をちょっと打ち破ってほしいなと思ってますけど。
ほうほうほうほうほうほう。まあ、青学とやるんですね、神奈川大学。
神奈川大学、青学は、まあ、神奈川ではね、何回か対戦してますね。
お
ー、はい、おそらくいい勝負するんじゃないですかね。
まあ一桁だろうね、差はね。
うん、
ね。使っても。
すごいな。
で、中京はどこでやるんやったっけな。東海。これもね、うん、頑張ってチャレンジしてもらいたいですね。どう考えても東海大学の方が背は高いんで。身長差ありますけど、そこをどうやってカバーするかっていうところ。この大学の中でやっぱ一番スカウティング上手いんじゃないですか、中京大学は。
なるほど、うん。
だから今日の一日も多分しっかり明日の東海大学を考えて作戦立ててきてると思いますよ。
なるほど。
面白い展開になってほしいなって思いますね。
そう
です
ね。
そうですね。
私決勝見に行きますんで。
まあ、決勝見に行くんや。
うん。
いや、俺も決勝ね、見に行けそうやねんけどな。ちなみにあれですか、体調は、インカレは、関西でやった時もあったと思うんですけど、その見たことないですか？
見たことないね。もちろんテレビではあるけど、
ああ、テレビ昔やってましたね。
でも。
昔はね、三菱電機、なんとかかんとかインカレだったんで。
そうやんね、その時代。
はい、ああ、その時代ですか。
今は、あと今は J スポーツ。
そうですね。
J スポーツ契約してるから、これ、
はい、
録画があるやつは見たいな、追っかけたいなと思ってるんですけど、なかなか見れてないかな。
あ、暇ないっすもんね。
いやー、ほんま貧乏に暇はないんですよ。
いやー、なるほど。
なかなかなんですよ。
なるほど。
でも見ますけどね、言うても。
まあまあ、インカレはこんなとこなのかなってとこですね。はい。まあちょっと体調のお話の中で、今ちょっと暇ないわみたいな話の中に、ちょっとカツ入れたいとこ一個ありましてね。
あ、お願いします。
体調に。
あ、お願いします。何？
LINE のグループっていろいろあるじゃないですか、誰でもみんな。
いやー、もう、それ言うの？
で、
言うの？
これ、フィジモンちょっと聞いてて。LINE のグループの中に、まあ、自分と体調が一緒に入ってる、まあ、すごい、いい LINE のグループがあってね。そこに結構夜、11時ぐらいに、なんか1分ぐらいの画像が送られてきたのよ。
映像ね。
で、めっちゃ楽しいみたいな LINE が入ってきたのね。で、画像を見たらめっちゃ楽しそうな隊長がいて。
隊長映ってないやろ？
隊長映ってんのよ、しかも。
映ってた？あれ。
映ってるんですよ。しかもゴールとか言ってるんですよ。サッカーやってるんですよ。なんかね、もう超昔の、あ、なんていうの、ボードみたいなサッカーゲームやってて。
はい。
それはね。すごい、それをね、もう、多分、どの人も突っ込めないぐらいの LINE グループになってるから。
あれはね、凍ってましたね、皆さん。
いや、凍ってますよね、だからもう。ほん
ま申し訳なかったなと思いまして、恥ずかしいし、申し訳ないしね、もう、本当に、バカ野郎でございましたよ。みんなさ、LINE グループってどれぐらい入ってる？
自分が頻繁に使うのここぐらいですね。
そうだ、フジモンは？
同じようなもんですね。
あー、そうか。僕ちょっとグループね、音消してるんですけど、入りすぎてるんだろうね、多分。
なるほど。あと紛らわしいグループ名がいっぱいあるんじゃないですか。
そうやね、あの育英クラブもあれば、
はい、
まあ、クラブチームもあれば、
はい、
パパ会グループもあれば、
はい、
うん、バストラもあれば、
はい、
全日本クラブシニアもあるし、
なるほど、
岸家連絡グループっていうのがありますしね。
なるほど。だ、岸さんちょいちょいミスってますもんね。
僕やらかすんですよ、ほんまに。
でも安心してください、12月になったら、
うん、
この誤爆した LINE を消すことできますからね、うん、
らしいな。
はい、
うん、聞いた。
これで岸さんがもう自分で先に気づけば、
うん、
昨日の動画も消せるし、
うん、もう消すよ。本当にもうすいません、本当に。
うん、これだけはちょっとね言っときたかったですね。
いや、本当に、
うん、あそこの LINE グループの人聞いてくれてますよ多分
ね。え、
はい、
某 LINE グループの方々、もう大変申し訳ございませんでした、はい、夜中に急に楽しげな LINE 送っちゃいまして、本当に申し訳ございませんでした。そんなとこかい、今日は。
そうですね。
うん、
じゃあ、あと一つだけ、
うん、どうぞ。
あ、どうぞ。
珍事件が起こりまして、
おうおうおう、
あのブレックスのゲームで、
うん、
私が見に行った試合じゃないんですけども、
ほうほう、
うん、あのブレッキーっていうあのクマみたいな
やつ、ね、ああ、知ってる知ってる、うん、
あのこの前頭が取れたんですよ。
中身の人が見えたってこと？
そうです。あのなんかハーフタイムだかなんかで調子に乗って、
うん、
あのセンターラインぐらいから勢いつけてレイアップシュートかなんかに行こうと思った時に、
うん、
勢い余ってこけただかなんかの瞬間に、
うん、
頭がスポッと
取れたんだ
らしいです。で取れた時にもう慌ててその見るなーみたいな感じで、
うんうんうんうん、
あの例えばマスクを捉えたロビンマスクのような感じで慌ててそのまま逃げてったらしいんですよ。でしばらく出てこなかったらしいんですけど、
あ、そうなんだ。
まあ、実は紐で繋がれてる部分の紐が取れちゃったらしくて、
ほうほうほうほう、
息は余って、
ほうほうほう、
まあ、それが原因だったということがあって、
ね、なるほど。あれはやっぱりね、子供たちにとってはほらもう本当にディズニーランドのね、
はい、
あのミッキーマウスと一緒じゃないですか。
そうですね、
あれはもう
人は
絶対取れたらダメですもんね。
そうですね、
うん、それ絶対あかんやつやん。
絶対あかんやつ。首が取れるなんて
首が取れるというか頭が取れるというか、
ね、そう、頭が取れて、はい、もう子供が泣いてなかったらいいんですけど、
ね、これはちょっと笑いましたね。
うん、
まあ、情報提供してくれた方がいらっしゃったんですけどね。おお、
まあ、その方のためにもね、はい、ちょっと紹介してくれてね、はい、ありがとう。
そうですね、
うん、はい、また引き続きバストラに情報提供お願いします。
はい、そうですね、
はい、
はい、
ありがとうございました。213回目のバスケットオークラジオ、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
キリと
フジモンでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。